ます。一つ目のセッションです。CSS ナイトイン札幌ボリューム7 KDDI ウェブコミュニケーションズ藤田純子さんで価値を伝える仕組み作りとしての情報設計です。よろしくお願いします。
KDDI ウェブコミュニケーションズの藤田純子と申します。本日は最後までどうぞよろしくお願いいたします。まず自己紹介をさせてください。私も北海道旭川市出身の土産校です。なので今日は北海道の皆さんの前でこうお話しできるのがすごい光栄でとても嬉しいです。大学進学を機に千葉の方に行きまして、そのまま私は実はフランス文学者になろうと思って大学に進学しまして、で大学院に行ったんですけれども、その途中でアルバイトでウェブ制作の面白さというものに目覚めまして大学に中退しまして、で制作会社に就職をいたします。でコーディングとかデザインとかディレクション一通りのことを学びまして、その後アライアンス営業のソフトウェア販売会社でアライアンス営業をしたりフリーランスのデザイナーをしたりしまして、2007年に現在の KDDI ウェブコミュニケーションズに入社いたしまして現職です。で黒歴史がすごいいっぱいあるんですけれども、せっかくなので私札幌ビールがすごい大好きで今でも毎日2リットルぐらい飲んでるんですけれども今の会社の歓迎会でビールをピッチャーで飲んでいいよって言われて、でピッチャーで飲むのがすごい夢だったので嬉しくて、ピッチャーで飲むのが2杯ぐらい飲んだらものすごい泥酔しまして、で翌日新人なのにみんな顔を合わせてくれなくなるっていうすごい悲しい感じですけど、5年間勤めまして今頑張ってまだ働いております。で所属会社と所属部門について簡単にご説明をいたします。弊社 KDDI ウェブコミュニケーションズはエンタルサーバーとかクラウドサーバーのホスティングサービスを基盤にしまして、その上に乗るウェブアプリケーションサービスの提供をしております。サービス事業所会社なので営業とか企画とか開発とかすべて内部の社員で一貫してサービス提供 をしているという会社になります。で私の所属するデザイン部も社内におりまして、6名ぐらいの小さなチームで仕事をしております。で事業会社ですので受託案件はなくて自社サービスのサイトとかあとグラフィック DTT もやっておりますので、その DTT の SP2 での制作あるいは例えば KDDI ウェブコミュニケーションとか CPI とかクラウドコアといったブランドがありますので、そのブランドの管理とかコーポレートサイトとかでしたらどういうイメージを会社全体としてお客様に伝えるか、そういうイメージとかブランドの部分の管理もしております。で私はここでインフォメーションアーキテクトとして仕事をしているんですけども、情報設計インフォメーションアーキテクチャっていうのも聞いたことのある方も多いかと思うんですけども、情報設計ということでインフォメーションアーキテクチャ、それをする人がインフォメーションアーキテクトということで、情報を略すと IA になります。で具体的にどういうことなのかというのは今日のセッションでお話しするんですけど、まず事前に簡単にご説明すると、例えば CSS ナイトインサポート今日のウェブサイトイベントのウェブサイトでしたら、例えばロゴがあってメニューがあってコンテンツがあってっていうこの構造がどうしてここに配置されているのか、それを考える仕事です。このサイトにアクセスしてきたときにユーザーがどういう情報を得るのか、どういう情報を見たくてアクセスしてくるのか、あるいはこうイベントサイトですとどうしても伝えなければならない大事な金額とかの情報がありますので、そういうのをどこに配置するかというのを考える仕事です。で今日は私がインフォメーションアーキテクトとしてサービス提供会社の中でどういうウェブサイトとかコントロールパネルとかお客様と接するウェブサイトを作っているのかというのを具体的な事例をご紹介しながらお話ししたいと思います。でこれをやっているその仕事の意義、情報設計の意義っていうのをこの仕事をする中で2つ見出していったので、それをお話しできればと思います。はい、では早速、実例のご紹介をいたします。まずクラウドコアプロジェクトをご紹介いたします。新規クラウド クラウドサービスの立ち上げに伴いまして、ウェブサイトの制作とブランドロゴの制作をいたしました。で、一貫して企画からサイトの要件定義までは、社内のプロジェクトチームで行いまして、デザインチームのリソースがちょっと足りなかったので、デザイン制作とコーディングに関しては外部制作会社に委託をいたしました。で、プロセス、全体のプロセスとしては6つあります。この6つのプロセスについてこれから具体的にご説明をしていきます。で、まず考えることっていうのは、ウェブサイトを構築する前に、お客様にとって、このサービスを伝えるお客様にとって価値があるものは何かという、すべてここから符号起点に考えます。で、まずそのサービスコンセプトを策定します。誰に向けて、何が課題、どのような解決策を我々が持っているのか、ここを明らかにしてサービスコンセプトにいたします。で、誰に向けてというのはお客様なんですけど、そのお客様が何を望んでいて何を期待しているか、そのお客様が望んでいることや期待していることに対して、我々はサービス事業者としてどういうソリューションを提供できるのか、ここを明らかにします。で、それを明らかにしたことをして、サービスコンセプトシートっていうのを作るんですけれども、ここでユーザーがどういう状況を見て、そのユーザーに対して我々はどういう軸でサービスを提供するのか、そして、今回クラウドサービスとしては弊社後発のサービスだったので、何でしょう、コンセプトですか、サービスのコンセプト、強い思いがあってこのサービスをリリースするので、そこの強い思いはぶらさずに今後も運用していこうねっていうのを、まずサービスコンセプトのところで明確にしました。で、これだけだと、この後から、サイトの制作具体的に入っていくんですけど、その前に戦略を、全体の戦略を考えます。サイトだけではなくて、プロモーションとか運用とか企画の方にも関わるような戦略をユーザータイムラインという概念を使って明確にしていきます。で、お客様がそのサービスに接し、サービスに接した時にどういう感情を持つのか、どういうふうな形で接してくるのかっていうのを時間軸で考えていきます。で、お客様は例えば問題を持っていたりとか、そういう問題に気づいてなかったりするんですけども、そのお客様が例えばどういうふうにこのサービスに接してきて、で、その接した時にプラスマイナス両方の感情があると思うんですけど、どういう感情でこのサービスに持ってくれるのか、で、その結構お客様ってフェーズが1個ではなくて、いろんなこう時間の中で変わっていくものなので、そのお客様の感情とどこで接するかっていうのを時間軸で考えていったのがユーザータイムラインというものです。で、今回はクラウドサービス、ホスティングサービスなので、まずお客様に課題があって、そこを他社と比較検討して、で、購買あるいは契約をして運用のフェーズに入るっていう感じなんですけれども、ホスティングサービスなので、この運用っていうところもすごく重要で、一回契約して終わりではなくて、その後また使い続けてもらうっていう必要がありますので、この運用っていうところも非常に時間軸で考えたときには重要なフェーズになります。で、これを視覚的に表現したのがこのユーザータイムラインという表なんですけれども、例えばその課題を持っているフェーズで、お客様がどういうふうにこの課題を解決するためのものを探すのかとか、あるいは、契約するときに、他社と比較するときとか、どういう経路でどういう感情を持って、ウェブに接してくるのか、あるいは接した上で離脱するのか、で、その離脱させないために我々はウェブあるいはプロモーションでどういう形で食い込めて契約してもらって使い続けてもらうのか、そういうのをトータルで時間軸の中で見ていきます。で、これをやった後に具体的なコンテンツの制作に入っていきます。で、今回コンテンツを作成するときにはペルソナとストーリーというものを使いました。で、ペルソナって結構聞いたことがある方もいらっしゃるかと思うんですけど、ウェブ制作って割と重いのであまりいい思われ方をしてない手法なんですけれども、今回は新規サービスの立ち上げだったので、非常にある特定のユーザーを具体化するっていうのが有効だったので、今回ペルソナっていう手法を使いました。で、先ほどユーザータイムラインとかサービスコンセプトでユーザーさんってこういう人だよねっていうのを明確にはしてきたと思うんですけど、それをもうちょっと具体化していったのがペルソナです。例えばどういう属性、性別なのかとか、 IT に対するリテラシーはどのぐらいあるのかとか、 あるいはその課題っていうのも、もうちょっと具体的にどういう要件を持っているのか、また何を求めているかっていうのが一番重要で、その人が価値をどういうふうに認めているのか、なんでこのサービスを選別したのか、そこを明確にしていきます。で、割と妄想で作ってるんじゃないかというようなことも言われるんですけど、妄想ではなくて、普通インタビューとかアンケートとか、定量的なそのデータの中で、個人の一人っていうのを抽出していきますので、あくまで妄想ではなくて、仮説、こういうユーザーさんが使うよねっていう意味での仮説としてのペルソナを用います。で、ペルソナを、今回このおじさんを使ったんですけど、このペルソナがサービスに対してどういう価値を本当は求めてるのかっていうところをまず洗い出します。洗い出した上で、ストーリーっていう、これは読まなくて大丈夫なんですけど、ストーリーというその時間をもうちょっと具体的にしたもの、この人がどういうふうに動いて、どういうふうな人から話を聞いて、どういうふうに契約を至るのかっていうのを具体的にします。で、そこから、ペルソナの要求事項、先ほど言ったサービスへの要求事項っていうのを洗い出しまして、で、ペルソナがその持っている感情、サービスに接した時の感情っていうのを抽出します。で、その後で、サービス、我々が提供できる価値っていうのは何だろうっていうのを明らかにします。で、ここからユーザーが、そのペルソナが我々のサービスに価値を認めてくれるために、どのようなコンテンツがあればいいのか、それを考えていくのがコンテンツ設計のフェーズになります。で、コンテンツを作るときも、我々が伝えたいことっていろいろあるんですけども、そこはまあ一旦置いといて、お客様が何を価値だと思っているのか、そこから具体的なコンテンツっていうのを抽出していきます。で、抽出していった後は、そのままこのページにはこういう要素がいるよねっていうのをどんどん洗い出していきます。で、だいぶもうページの形に近くなってきています。そして、サイトマップ。サイトマップになると、普段のウェブ制作のプロというか、普段接していらっしゃるようなところになるかなと思います。そして、ページリストというのも作っています。各ページにどういう要素があって、どういうURL なのかというのも、サイトマップだけだと一覧しづらいページリストも作っています。で、最後に改めて、今まで抽出してきた要素がどういう形で配置されていれば、一番その価値が伝わるのかっていうレイアウトなんですけれども、今まで積み重ねてきたそのものをここで最終的にアウトプットするというような形になります。で、外部制作会社のデザインを委託しましたので、デザインコンセプトの策定も今回行いました。で、今回その新サービスだったので、あまりターゲットユーザーの調査というよりは、我々の持っているその、なんて言うんでしょう、イメージとか思いを中心に作りました。で、関係者の人にどういうブランドだと思うっていうのをヒアリングして、わーっとこういうコメントを上げて、イメージを形容して上げてもらいました。で、いっぱい上げてもらうんですけど、大体4つぐらいに細分できます。大体人が言うことって4つぐらいにしか分類できないようなものしか出てこないので、やっていただくと多分分かるかと思うんですけど、4つに分類します。で、その後でマトリックスを作ります。で、マトリックスでさっき出てきたキーワードが多いところを、この今回のブランド、あるいはサイトのトマトバナーっていうふうにします。で、外部制作会社に委託しますので、先ほどのマトリックスだけで大体トマトバナーっていうのが伝えられるんですけれども、ちょっとイメージのブレがないように、望ましいデザインでと、望ましくないデザインで、これをデザインコンセプトシートとして、外部制作会社に委託をいたしました。結果、無事にリリースになりました。で、今回、クラウドカープロジェクトのまとめなんですけれども、情報設計のほぼ全プロセスをこのプロジェクトで行いましたので、情報設計の流れとしてはいいサンプルかなと思ったので、ご紹介をいたしました。で、もう一個、スマートリユースプロジェクトもご紹介をいたします。レンタルサーバーサービス、CPI の、独自開発機能が先日搭載になりまして、その機能のユーザー管理画面の制作をいたしました。ユーザー管理画面なので、先ほどのクラウドコアのような観測サイトではなくて、実際にお客様が操作をするための画面の制作をいたしました。で、これも、独自開発機能、 企画から開発から採用制度まで一貫して社内のチームで行いました。なので最初に私がクラウドカーでやったようなターゲットのターゲットがどういう人なのかとかサービスのコンセプトってどういうものなのっていうのは企画とか開発の方ですでに行ってもらってました。で、我々のデザインチームのところにこういう管理画面を作りたいんだよねっていう話が来た時にそのまま作れるのかなと思ってこう使用書をもらって見てみたんですけど、それがもう全く意味不明で私すごい文系なので数字が2個以上あるともう思考停止してしまうんですね。なので入力1とか出力0って書かれるともう意味が分かんない。でしかもこのデザインのオーダーに対して企画が直感的操作ができる画面にしてください、もう多分これ皆さん100回ぐらい言われたことあると思うんですよ。でこの後絶対アップルみたいなって言われると思うんですけど、この直感的操作ができる画面にしてくださいって何だよっていうのを話してみると、結局答えは
来るようにっていうふうに
言いました。このまま直感的操作のできる画面をデザイナーが作ってしまうと、そのデザイナーにとってしか直感的操作ができる画面がしか出来上がらないっていうのはもうこの時点で目に見えてます。なので、それで作っちゃうと、社長とか部長とか、偉い人が出てきたときに、使いづらいじゃんって言われて、もう全部それがダメになるっていう、そういうよくあるパターンだなと思ったので、今回も基本仕様の方からプロセスを用いて、制作にをいたしました。で今回、基本5つの情報設計のプロセスがあるので、ご説明します。あと6個目のフェーズが、ちょっと衝撃の結末なので、ここをぜひ聞いていただいて私に同情していただけると思います。まずこれで、先ほどその直感的操作っていうのもあったんですけど、使いやすさってお客様にとってユーザーにとって何なんだっていうところから考えるのを始めました。で、紙画面なのでシステムがどうしてもあるんですね。なのでお客様にどうしてもユーザーに操作をしてもらわなければいけない部分っていうのがすごく多いので、この画面でどういう操作が必要なのかっていうのをまず項目として洗い出しました。でその画面に対してどういうことが達成できればこの画面は使いやすいのかっていうのをまず明らかに明文化しました。でユーザビリティの良さっていうのをすごく簡単にオーダーされてしまうかと思うんですけども、そこのユーザビリティがいいっていうのは具体的に言うとどういうことなのか、それをまず明らかにした上で、このユーザビリティの良さが担保できるようなデザインを制作しましょうというような形で基本仕様というのを策定しました。でその後で先ほどもユーザータイムラインっていうのを作ったんですけども、時間軸ってすごく大事で、特に今回は管理画面ですので、目的があって操作をして、操作の完了があった上で、ユーザーの目的が達成される、そういう行動フローがあります。でしかも、これに対してユーザーっていうのはすごく無軌道に動くんですね。で目的があって達成まで一直線で絶対行かなくて、そこでもちろんつまずくし、変なボタンを押して戻っちゃうし、あとパソコンだとそうでもないんですけど、タッチパネルとかだと変なのにこう触っちゃったりとかしちゃって、ユーザーの意図しない動作っていうのをどうしてもしてしまう時があります。これを考えた上で、じゃあその目的から達成まで直線じゃないですけど、問わずに行けるような画面っていうのは、画面あるいはインタラクションっていうのはどういうものが必要なのかっていうのをこのユーザーコードフローで明確にします。でそれを全画面でここでミスるよとかここで間違いやすいよっていうのも全部明確にした上で、じゃあそれに対してどういう画面を作ろうかっていうその基礎となるようなものとしてユーザーコードフローっていうのを作りました。で今回画面設計の前にペーパープロトタイピングっていうのをやりました。左側の写真がそうなんですけど、イラストレーターとかでフォームとか、ボタンとかラジオボタンとか全部作りまして、で、出力をして1枚ずつ切り取りまして、で貼り付けていくっていう作業なんですけど、UX ピンっていうすごい便利なこのペーパープロトタイプ用のひな型がありますので、自分で作らなくても大丈夫です。私知らなくて自分で切り貼りしちゃって、結構これがまた手間だったので、もしご興味がある方は UX 機で検索していただくといいかなと思って、でこのペーパープロトタイピングの実際の 画面です。これ全部あの手書き の, あの先ほど切り抜いたやつのを配置したものです。で全部ボタンとか貼って剥がせるのりであの貼り付けてますので、あのテストしながら、剥がしたりくっつけたりっていうのがこの紙の上で可能になります。でペーパープルスサイトもあの先ほどのユーザー行動フローの中で行うんですけれども、あの適当にこうやるんじゃなくて大体4人とか5人のチームで行います。でテスターがいて、そのテスターっていうのはその紙を画面に見立ててあの操作してくれる人なんですけど、その人をフォローするようなモデレーター、それと観察役で、観察役はテスターがどういうふうに間違ってるのかとか、どこでスムーズにいけてないのかっていうのを観察します。で初期っていうのがあって、テスターにテストをしてもらいながらあのこう思ったことを発話しゃべってもらうんですね。あのこのボタンを押したいとかっていうのも全部しゃべってもらって、でそのしゃべったことを初期があの記録するっていう形で、テストをします。でこれがすごい何がいいのかっていうと、今回観察役に開発と企画のスタッフに入ってもらって、テスターがどこで間違ってるのかとか、どこで戸惑ってるかっていうのを全部見てもらいました、その場で。で見た上で、今回はこのボタンがこの場所だと押せないから右側にできるかとか、あのリストのソフトができないからやりづらいから、こういうあの出力の仕方ができるかっていうのをその場でエンジニアに聞いたんですね。なのであの持ち帰りますとか一切なくて、この場で全部こういう出力をしよう、こういうデータの入力と出力をしようっていうのがペーパープロトタイプであの可能になります。で、ウェブの方だと割と HTML でこういうプロトタイプで作ってしまうんですけれども、あの私の場合はペーパープロトの方がいいなと思っていて、というのは HTML でできているとテスターがそこそこリテラシーがあると、なんか操作できてしまうんですね。まあ、大体こういうもんだろうなって慣れた画面なのでできてしまうので、ちょっとあの使いやすさ、ユーザビリティを考えるにはちょっとあの完成されすぎてるなっていうあの気がするので、ペーパープロトを使っています。あとはあの HTML の状態でデザイナーに渡してしまうと、デザイナーがそれを完成された画面だっていうふうに思ってしまうので、それはちょっとペーパープロトとしては、あのプロトタイプとしてはそのデザイナーのクリエイティビティに影響を与えてしまうのは良くないなと思っているので、ペーパープロトでできるだけあの出来上がったデザインっていうのを想定させない形でプロトタイプを作るっていうのがおすすめかなというふうに思います。で画面設計、画面設計も本当はペーパープロトだけであの大体収まるんですけれども、社内のデザイナーの場合はいいんですけども、今回外部制作会社に発注しようかっていう話があったので、あのきれいに清書をしました。でその上で最初に決めたユーザビリティの調査指針が担保されるデザインにしてくださいねっていう形で発注をいたしました。でデザインコンセプトもあのクラウドコアでやった時のように、えキーワードを抽出してマトリックスを作るっていう形を行いました。であとはもうあの外部制作会社に渡せばいいだけなので、私はじゃあもうあとはもうピッチャーで見るだけのものかっていう感じであの待つだけっていう状態だったと思うんですけども、まあ、まさかの展開がありまして、デザインも自分でやってしまいました。っていうのはなかなかいいクオリティのデザインが上がってこなかったっていうのと、やはりその外部の制作会社の方とあの我々その制作サービス事業者とのこのテンションの差といいますか、思いの強さがちょっとあまり合致しなかったっていうところがあったので、まあ、今回社内で作ろうということになってデザイン制作も行いました。で、無事リリースになりまして、スマートリリースはCPI、レンタルサーバーの CPI であのお試しもできるので、ぜひあの試していただいて、デザイン私が作ったので、ちょっといけてないところがありましたら、こっそりあのネットに書かないで、こちらに教えてください。はい、スマートリリースプロジェクトのまとめとしては、あのクラウドコアの時とはちょっとあの視点を変えて、完全にユーザーが操作するっていう、その視点から設計をしたというプロセスです。そして、ペーパープロトタイプ、その有効性があるというところです。で、まとめると、この3つのセグメントで仕事をしています。コンセプトと要件定義と設計です。で、最初から私が入社してからこういう仕事をしてきたかというと、あのそうではなくて、ここ1年半ぐらいの、あの話です。その情報設 計をやり始めたきっかけとなったプロジェクトがありました。それがハンズオンプロジェクトというもので、これはローンチできなかった、リリースに至らなかったプロジェクトなんですけれども、新規クラウドサービスを立ち上げようとしていまして、その、プロジェクトチームがデザインの外注コントロールしてたんですけども、なかなかいいものが上がってこなかったということで、急遽我々社内のデザインチームで担当することになりました。でこのローンチに至らなかったプロジェクトが画期的だったというか、私の中ですごく大きな契機になった理由がありまして、それが、このプロジェクトまでは弊社は企画が企画を決めて、開発が開発して、プロモーションが売り方を決めて、デザインがデザインを作るというすごい工場生産のようになってました。なので我々はデザインを言われた通りにすればいいというような状態でした。ところが今回このプロジェクトではあまりにも時間がなかったので、1個のサービスを同時に全部所が関わってローンチまで至らせようとする、そういう形でしか動けなかったプロジェクトです。一応私も情報設計をやってねっていうふうにアサインされたわけではなくて、システムの人や、企画の人、またプロモーションの人からヒアリングをして要件を洗い出してデザイナーに渡せるような要素を作ってまとめ取りまとめて作ってくださいねというような形でした。でそれが結果として今私がやっている情報設計のプロセスそのものになってました。まずその企画とか開発から要件を聞いて洗い出してカテゴライズをして、そのカテゴライズしたことをもとに画面を手書きで作って、で、もっとよりよく使いやすくするためにこういう実装はどうかっていうのをエンジニアと話し合って、それをもとにデザイナーに合わせる画面設計を精査して起こす、これはもう完全に私が今やってる情報設計のプロセスそのものでした。で結局できませんでした。ローンチできなかったんですけども、ここで大きな気づきがありました。そのバラバラの部署とかバラバラの人たちの意見をまとめて方向づけるのに、情報設計っていうこの手法を使えばプロジェクトがうまくいく、サービスリリースがうまくいくっていうすごく大きな気づきがありました。でここからその私が1年半ぐらい携わっている情報設計の2つの意義についてお話ししたいと思うんですけれども、まず1つ目が言語化するということです。最初からご紹介した時からお話ししている通り、我々の社内ではすごく様々な職域があります。なのでみんなバラバラです。考えていることも業務内容も違いますし、接しているお客様のフェーズも違うので、もちろん意見とか目的とかも異なってきます。でどのぐらいバラバラかっていうのがいい例がありまして、かつての CPI-ABCD っていうのが大変なカオスな状態で、弊社最大のサービスサイトなんでサイトなんですけれども、例えばその企画は新しいサービスが出たら目立たせてっていうし、なんかプロモーションはトラフィック欲しいからリンク貼ってっていうし、サポートはなんかクレームがあるから注意書きない、注意書き書いてとかっていうし、もうすごいカオスで、いろんな人の言うことをいろんな風にこう精査しないままウェブページにバーって載せてしまったので、すごく分かりづらくて、お客様が来た時に一体このサイトは何なんだっていうのを思わせてしまう、すごく良くない状態にしばらくこの CPI-DJP っていうのがありました。でそこでこれをなんとか変えないといけないということで、プロジェクトを先日進めまして、まずは現状分析から見直しをしました。最初にクラウドコアの時に考えたみたく、このサービスが誰に向けて、そのお客様の何が課題として持っていて、でそういうお客様に対して我々はどういう解決策を持っているのか、これをまず現状から洗い出して、洗い出していきました。で割とホスティング屋というかインフラ屋ってそうだと思うんですけども、我々のサービスがいいよっていうのを伝えてしまうんですね。すぐスペックがいいとか、なんかプランがいっぱいあるとか、オプションが60個以上あるとか、結局お客様ってそのどうでもよくて、自分のこう満たしたい要件がそこで満たせればいいんですね。だからその今まで我々がアプローチしてたような我々の伝えたいことを言う第一っていうより、お客様が何を求めているか、そこを中心にしてコンテンツの設計っていうのをし直しました。でそこも営業とかサポートとかそういうスタッフとかですね、あとお客様からの要望のメールとか全部精査しました。 で今回はお客様はこういう状態でいてこういうコンテンツを求めていてそれに対して我々はこういうふうにアプローチをしようっていうふうに仮説を立ててコンテンツを再構築しました。で会場を再構築してウェブサイトの改修をいたしました。で変わった多分パッと見て変わったかと思うんですけれどもデザインが変わったとか構成が変わったっていうそれ以上に重要なのがこのアウトプットに対する合意が取れてるんですね。社内の全員とかプロジェクトメンバーの全員例えば営業サポートがどうしてこういうウェブサイトになっていてお客様がどういう状態でアクセスしてくるかそれに対する合意が取れています。ここが非常に今までと違う取り組みだったというふうに思います。つまりその情報設計一つ目の大きな意味としてはみんなの頭の中にあるぼんやりしたこととか、なかなか伝えていなかったこと共有してなかったことを言語化するっていうことだと思います。例えば営業とか企画とかすごく職域が違うとやっぱり考えてることも異なってしまうのでそこを、今回はこういうアプローチをしましょうとかお客様が求めてるのはこういうことで我々ができるのはこういうことですよという形で言語化するという意義があります。これがサービスのリリースの中では非常に重要なプロセスになります。というのもサービス提供会社なので一貫してサービスをお客様に届けなければならないというそのプロセスが一つというかリリースのプロサービスの提供のプロセスが一つなんですね。なのでそこで誰かがブレた対応をしてしまってはお客様にとってすごく意味がなくなってしまったりとかそこで弊社のサービスに対する不信感が生まれてしまうというところがあるのでそうではなくて一貫してこういう取り組みをしましょうという。で例えばその言語っていうふうに言語化するっていうふうに言ってしまったんですけどもその言語っていうのは特に言葉っていう意味でもなくて例えばお客様像とかお客様の一番求めてることとかそういうことでもいいんですけどみんなが何か一つを共有してそこでサービスに関して議論をしていく改善をしていくそういう意義があるかと思います。なので情報設計っていうのはサイトのマップを作ったりとか画面の設計をするっていうただそれだけではなくてサービス設計そのものなんじゃないかなというふうに思います。そしてもう一個すごく重要なことなんですけども伝える仕組みを作るということです。そもそもウェブサイトって何のために作ってるんでしたっけっていうのを改めて問い直してみると多分伝えるために作っているというふうに思います。でなんでこういう考え方をするかというと我々サービス事業者の場合デザインを制作しただけではお金がもらえません。契約件数ただこれだけです。なので、今 PV とか UU とかを集めるという議論はほとんどしていません。来月までに何台取るか、共用サーバー何台、専用サーバー何台、これを取るために何をすべきかっていう議論を主にしています。で、そういう議論に至った失敗したプロジェクトというかプロモーションサイトがあったんですけれども、エプリルフールに雲のコアっていう萌えキャラ企画をやりました。これは台湾のマイクロソフトの萌えキャラのなんとか光ちゃんっていうその子のサイトの丸バグで同じイラストレーターさんを使って同じサイト構成にして全部パクりました。で、キャラクターボイスでなんか有名なアイドル声優を使ってなんかすごい何でしょう萌えに対して訴求をしてでターゲットがそういうギークな萌えキャラとか好きな人なので、これでVPS の売り上げを上げようっていうそういうプランでした。これがすっごい本当盛り上がりましてギガジに乗ってネットラボに乗ってハムソコに乗ってすごいトラフィックが弊社15年やってるんですけど15年目で初めてのトラフィックじゃないかっていうレベルで専用サーバーが落ちるレベルのトラフィックが上がってきましてもう多分日本のサーバーでトラフィックで落ちる専用サーバーが落ちるサイトってこともないと思うんですけどそのぐらいのものすごいトラフィックが来まして4月1日は日曜日だったのでもうみんなアッシュアッシュってFacebook とかいいねとかシェアとか押しまくってすっごい盛り上がってみんなもうこれは VPS 売り上げ今月やべえわっていうぐらいの感じで盛り上がってたんですけど翌4月2日がですね あの偉い人の集まる経営会議が9時からあったんですけど、そこでもうみんな死んだお魚のようになっていつもこんな感じになっていて、みんな言葉少なになってるんですけど、これがまあなんでかというと、あの売上が伸びませんでした。売上が伸びなかったっていうのは、まあ、今考えると当たり前なんですけど、なんで伸びなかったっていうと、そのサービスの価値を伝えられていなかったんですね。あの萌えキャラがいるよってことを我々は言いたかったんじゃなくて、我々のサービスによってギークなエンジニアの皆さんが楽になるよとか、あのエンジニアリングに集中できるよっていう、そういう価値を我々のサービスを持ってるよっていうのをすごく伝えたくて、それで、ね、広めようと思ってたのに、結局萌えキャラが面白かったっていう、それだけの結論になってしまったという、そういうあの悲しい結末になってます。なので、あの我々が作っているものっていうのは、ウェブサイトとかウェブデザインっていう、ただそれだけではないんじゃないかなというふうに思います。で、我々はあのサービス事業者なので、直にあのクライアントさんがエンドユーザーさんなんですけれども、例えばウェブ制作者さんでしたら、あのウェブサイトを作ってほしいっていうお客様がいて、でそのウェブサイトを通じて物を買ったりサービスを受容したりする、エンドのお客様がいて、その2つのお客様が同時に満たされるような、そういう仕組みをウェブサイトっていうもので作ってるんじゃないかなというふうに思います。でこの仕組みによってお客様が使えるっていうのは、例えば嬉しいとか便利だとか楽ちんだとかで、そういうあの価値なんですね。ものではなくて、やっぱりそれを得た時の価値で、これはもちろんネガティブな感情もあるんですけれども、お客様が求めてるそういう感情的なもの、それを伝えようとしてるんじゃないかなというふうに思います。なので情報設計を使います。このお客様が求めてるもの、求めてる価値を伝えるために、最短で、最適な仕組み作りが情報設計なんじゃないかなというふうに思います。で、最短最適っていうのがすごい私の中ではテーマになっていて、最短っていうのはお客様の、状況、コンテクストを あまり視野に入れなければ解決できる問題だったりするんですね。なんか申し込みたいっていう、ただそれだけであれば比較的簡単に情報っていうのは整理できるんですけども、そこにお客様の先ほどお話ししたような時間軸とか時間の流れとかいうのが入ってくると、すごく最適っていうのが難しくなってきて、で例えば私はダイエットをしていて、マクドナルドとか一切行かないんですよ。でマクドナルドもし行った時にカロリー表を見たらサラダしか頼まないってなるんですけど、それはダイエットしてるからなんですね。で例えばダイエットがすごくうまくいって3キロ痩せたから、今日はマクドナルドで死ぬほどカロリーを摂取しようと思って行った時に、もうカロリー表がバーって出されてると、もうそこで私の気持ちで泣いてしまうんですね。なんかビッグマック食べたいのに700キロカロリーって水泳20キロ泳いでくださいとか書かれちゃうと、もうその時点で私は食べたいのに食べたくなくなっちゃうっていう、で状況としては私はダイエットをしているので、そうやってカロリーを見せるっていうのはすごく正しい情報設計なんですけど、ただその時も私はとてもカロリーを摂取したいわけですね。だからそこでうまくカロリーを摂取したい人に対してどういう情報の伝え方をするか、どういう仕組みで伝えるか、ここはすごく最適っていう意味では難しいし、考えていきたいなというところであります。はい、まとめになります。いっぱい今日はドキュメントをすごいたくさん作って、プロセスが非常に長いプロセスでしたので、話してみてすごい面倒くさいことをやってるなとこう自分で喋りながら思ったんですけども、例えばアジャイル開発とかだとドキュメント化っていうのはほとんどしない開発の手法なんですね。っていうのは、私が今までずっと言ってきたようなドキュメントの中身をアジャイル開発では全員分かった上でやってるので、こういう手法の中では特にドキュメントを作るということは必要が実はなかったりします。なので基本的にその情報設計があれば全てうまくいくかっていうか、そういうことではなくて、お客様が欲しいお客様が価値を求めていること、それに対してそれを伝えるための最善の方法は何だろうっていうふうに考えていっています。なのでお客様の状況ってすごくいっぱいいろいろあるんですよね。だからアプローチ、そのお客様に対してどういうアプローチをするかっていうのも すごくいっぱいあって無限にあるかと思います。なのでそのいろんなたくさんの状況のたくさんのお客様に対して、どういうような形でベストな形で近づけるかっていうのを考えていきたいなというふうに思っています。で、情報設計は私はそれを今使って考えているんですけども、ここを目指していきたいなっていうのが2つありまして、1個がお客様を常に見続けていくこと、ね、お客様が求める価値もしくはまだ気づいてない価値を伝えるための仕組みを作ること、で、お客様を常に見るっていうのが多分、一番重要なことかと思うんですけれども、やっぱり状況によっていろいろお客様が変わっていってしまって、例えば口コミとかで印象をガラッと変えてしまうとか、我々の手の届かないところで変わってしまうところにお客様がいるので、そういうお客様に対して追い続けていく、追い続けて常に伝える仕組みをその都度変えていく、回収していく、そういうような仕事ができればいいなというふうに思っています。そういう IA になりたいなっていう山下清志なんですけど、デザイナーさんとかエンジニアさんとか、いろんな職種の方を募集しておりまして、ぜひ一緒に働ける方を募集しております。で、特に女性にいい職場でして、もうセクハラがないというすごいいい会社ですので、もし東京で働いてみたいなっていう人がいましたら、ぜひ私の方にお声掛けいただければと思います。で、ツイッターとかブログとかやってますので、ぜひ伊藤さん同士仲良くしていただければと思いますので、お声掛けいただければ嬉しいです。はい、以上になります。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。すごいですね、結婚について聞かれない、彼氏の思いについて聞かれない、ね、
はい、
はい、CPA さんの今の、ね、ご紹介いただくページの多くはなんか割とスッキリ系というか、アップル的というか、その割と日本の企業は、ね、いろいろ詰め込んでみたいなんですけど、でそこは結構スッキリ系が多いと思うんですが、まあ、そこはやっぱその情報設計が、ね、うまくいった結果だと思うんですけど、でもやっぱりいろんなところからこれ入れてあれ入れてみたいなことが出てくると思うんですけど、そうなると整理整頓的なところで何か心がけていることありますか？
まずその場では聞かずに、みんな関係者を集めて、ミーティングをしてこういう方向で行きましょうねっていうのを必ずその場で合意を取って作業に入るっていうふうにしています。のでみんな、 なんかやってほしいことがいっぱいあるんですけど、それを聞いてくれデザイン担当者が聞いてくれないと思われるとすごく反感を持たれてしまうので、一旦全部受けてみんなで共有して、その上でじゃあ今回はこれをやりましょうっていう、ちょっと時間は多少かかってしまうんですけども、みんなの納得感っていうのを優先してそういうふうに、はい、するようにしています。
なるほど、一旦全部受けて、それいいですね。はい、もう一個くらい、決裁権を持つ方ってやっぱ男性が多いですし、まあ、そのサービスがその男性系の方が多いと思うんですけど、なんて言いましょう、女性ならではの女性視点が活かせるところっていうのはどんなところかなみたいな。
2個くらいあるんですけど、はい、まず1個はやっぱり女性は、まあ、あんま私細やかじゃないんですけど、私のうちのスタッフは非常に細やかというか、
はい、
気づきが多いので、はい、1個の何らかのものに対してすごいいろんな角度から指摘をしてくることが多くて、はい、そこはなんかやっぱり女性特有なのかなっていうふうなのはすごい他のスタッフと接してて感じる。
具体的にはどんなこと？
作業的な意味でもあるんですけど、
はい、
なんか1個何かするときに結構関連サイトがすごく多いので、
うん、
その関連サイト全部トータルでどうこうっていう提案をしてくれるんですね。なんか1個変えるんじゃなくて、その関連したいろんなものがこうなってるからこうしないと、うん、なんかそこが出てくるとか、そういうのとか指摘してくれたりとか、
うん、
デザインとか作るときでも、 その後を考えて、多分こういう風になっていくから、こうした方がいいみたいなのとかを、なんかちょっと大きい感じで提案とか作業をしてくれるというところが
あります。なるほど。最後から2番目の方に一度行きみたいな感じですね。わかんないね。これで置いといて。ね、内田ゆきちゃんがね、出てきて、脚本、ここで、この人死んでるの何出てくるのみたいなね、こうツッコミをするんですよね。で、そんなのないんですよね。はい、ということで、非常に面白かったです、ね。かっこいいですよね、こう北海道出身で、東京で活躍されてるってことでね。改めて、内田さん、お疲れ様でした。
ありがとうございました。